このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
はい、こんにちは、山口誠二です。
もう鳥の声取りたいんやけどね、もう最近工事しててね、もうまあ、いろんな事情がございまして、
鳥がいなくなったという意味ですか？
鳥はまんさか鳴いてるんだけどね、
余分な音まで一緒に入っちゃうと。
そうなんです。
なるほど、
はい、もうすぐラジオ体操の曲なんかも一緒に入ってくるのかな、
なんか世の中ね、建築ブームのような気がしますよ、うん、うちの近所もやたら家をいじってる家がありますね。
うちの近所は家建ててるわけじゃないんだけど、何してんのかな、この工事。
あ、そうなんですか、はい、ということで、実は7月なんですよ、これの放送は、
ですね。もう大変だ、ね、半年終わっちゃいましたよ。
過ぎちゃったの？
大変や。
で、ちょっと7月って何をイメージするのかなと思ってちょっと調べてみたんですけども、まあいっぱい出てきましたよ。まず行事といえば七夕ね。から土用の丑の日。
来週やん、七夕もね。丑の日、今年は何日なんだろうね。
27日ですって。
これ土曜日やと思ってる人もね、今まだいらっしゃるかと思うんですけどね。
土曜ですね。
土曜、曜日じゃないのでね。今年は27日、
だそうです。で、あと、野菜がね、最近あの、スーパーとか行くと、売ってる野菜がだいぶ変わってきてましてね。まあ、大体年中ある野菜が多いんですけどね。特に最近今、旬を迎えてるのは、インゲン、枝豆、オクラ、カボチャ、キュウリ、シシトウ、トウモロコシ、トマト、ナス、ゴーヤ、ピーマン、ミョウガ、ラッキョウ、モロヘイヤだそうです。
なんか最近ズッキーニっていうのもね、加わってきて、最近私毎週ズッキーニ食べてんだけどね。美味しいけどね。美味しいけども、毎週はええわ。まあそんな感じでね、夏野菜、色の濃い野菜がね、たくさんになってきてね、ちょっと元気が出るようなね、食べ物って元気が出るような季節になってきましたが、今日の放送は、今日の放送は山口さんから何？山口さん。
私から？
まあいろいろですね、お役立ちネタとかね、いろんなことをね、届けたいと思います。
かき集めてお話ししたいと思っております。
はい。はい、今日もね、楽しんでいただけたら嬉しいです。
はい。最初の話題は、セミナーで聞いてきた？
そう、セミナーで消費生活アドバイザーっていうこともあってね、まあいろんなセミナーのご案内いただくんですけども、今回ね、はい、参加したのは消費者志向企業であるための、みたいなね。で、好事例をバーッとご紹介。
消費者志向っていうのは、志向性の志向。
志す向き。
ああ、なるほど。
そう。
消費者を大事にしてるという意味ね。
そうですね、はいはいはい。あの、経済学者もね、昔々の、その昔のね、経済学者もね、最終的にはね、あの、一人一人のね、消費者に向いてないとね、企業はあかんと。そんな、みんな言うでしょ、企業の役割は、走り続けることやって言うけども、走り続けることやっていう話の後にそれがあるんですって。で、まあ、いろんな企業さんが消費者志向経営っていうのを目指してらっしゃって、多分ですね、消費者庁だか消費、経済産業省のね、ページなんかにもこう、うち目指してますっていう消費者志向、企業宣言みたいなページがあってね。そんなところに。
やってますよね。
そう。で、そこでもね、私たち視覚障害者とね、一緒に対話をしている企業さんがね、そういう紹介をしてもらったりもしてるんですけれども、はい、今回はね、そういう企業の、これいいねっていう取り組みをね、紹介するという、
まあ、高田さんがそれは気に入ったと思ったやつを今 紹介してくれるってことですか。
そう、はい、前ね、はいはい、セロテープの話なんかもあって、へーと思ってびっくりしたんですけど、
はい、
あのセロハンテープ、一般的なセロハンテープはもちろん石油でできてるんだけど、日版のね、うん、セロテープは植物性由来でできてるよとか、あの、うん、南国の氷くっつけても大丈夫だよみたいな話をね、ちょっとちらっと言ってたんですけど、
はいはいはい、
じゃあ一つ目いきましょうか。ボンカレー、
うん
うん、大塚食品かな。うん、もう私たち、うん、昔からボンカレーといえばね、鍋にお湯を沸かして、うん、それを温めてお皿に入れてるのでありますが、
うん、
もしくはね、あの封から切ってご飯にかけてね、レンチンをしているのでありますが、
うん、レトルトカレーですね、の元祖ですね。
そう、はい、最近ね、ああいうレトルトカレーがね、変わってるんだよね。
そう、知ってる。
ねえ、これ私たちどうだったら分かるのと思って、それ困るところなんですけどね、
うん、
レトルトカレーなんだけど、昔は電子レンジしないでくださいっていうね、うん、ダメマークがあったんだけど、
そうなんか爆発すると思ってた。
そうなんです。アルミの袋に入ってるから、うん、まあ火花が散るんですよね。
金属はダメよと、う
ん、なんだけど、最近レトルトの袋の素材が変わってレンチンできますよ。で、レンチンしてもらったらね、お湯沸かしてもらうより 87% エネルギーを削減できますよっていうね。
CO2 削減。
そう、そういうことに結びつきますよということでね、そういうのに変えていってるというね。で、大塚食品さんの中にね、視覚障害の方いらっしゃってね、これにどうにかしてね、展示容器に展示付けたいって言ってね、ずっといろいろやってはったんだけどね、まだそれはいろいろちょっと叶ってないんだけどね。
要は大丈夫なやつとそうじゃないのが、
そうなの
です。見分けが難しいんですね。
そうなんだよ。これどうしたらいいんだろうね。
ねえ。
見てみよう。でも、あの、ボンカレーはそういうのになってると。ハウス食品のも確かなってたような気がするんだけど、う
ん、
ね、怪しいからね。もうそれは、あの、何か書く、あの、読み上げの OCR か何かでね、
うん、
スマホでちょっとかざして見てみるとかね、ちょっと見てもらって。
うんうん、なるほど、うん。はい。
そう、してもらったらいいと思います。
はい。
レ
ンチンでなんかパスタのことも書いてましたね。
そう。パスタってね、山口さんね、パスタ茹でるときってどうしてます？
できるだけ大きなお鍋にたっぷりの水を入れて、
うん、
って書いてますよね。
そうだよね。そうやね、
うんうん。
私もそうやと思って、いや、あの、100均で電子レンジ、パスタをレンジできる容器が売ってるよって、そんな邪道なと、
うん、
思ってたのね。
はい。
はい。邪道だよねって私。
うん、
製品メーカーさんに聞いて、
邪道じゃないんですか。
邪道じゃないらしいね。別にいい
よ。そうなんですか。
そしたら何分かでできてね。もうこれもね、あの電子レンジでレンチンしてもらったら、パスタもあの鍋で茹でて、うん、するよりか、あの、ちょっとの水で済むしね。
CO2 が 50% になる。
削減。まあ CO2 だけの話じゃないと思うけどね。水もたくさん使うしね。
そうね、
本当に半分になる、うん、半分以下だよね、きっとね、なるよという話でした。100均とかによく容器売ってますよね。
売ってますね。
パスタ茹でる用の、まあ、
そうか、あれは容器が大事なんですね。
どうなん、あ、多分売ってるのはね、パスタの長さが入るからだと思うよ。長いから、別にね、ああ、半分にポキポキって折ってしまうんだったら、それは別に何でもいいと思うんだけどね、うんうん、
なるほど、
うん。そう、パスタが入る容器。ああ、なるほど。ね、耳打ちでね、あの、編集の牛くんがね、水切りがついてるよ、あれには。っていうかね、言ってくれてるけどね。ですって、そういうのもあるよね。違うんじゃないんでって。でも、あのお湯ね、あの、茹でた後のお湯でね、あの、オリーブ油とかいろいろ使ったお皿洗うとね、
うん、
さっぱりするんですよね。
うん、
洗剤使わなくても油落ちるんだよね。なんか吸着するんでしょうね、小麦粉の粉がね。
うん、次の上げてくれてる、あの、
うん、
小池屋さんは何ですって？
小池屋さんはね、もうほとんどゴミ出してないって言うんだよね。
あ、ゴミを出さない。
うん、
ポテトチップの小池屋さんですよね。
そう、カラムーチョとかね。最近はちょっとプライドポテトって言ってね、うん、すごいこだわったものを結構作ってはるんですけど、まあそのプライドポテトっていうのはね、うん、地域を応援するね、地域のなんか、 残ったなんとかを活用しましょうとかっていうのであるとかね、そういうのも商品もたくさん出されてるんだけど、ここはね、さっきの消費者志向宣言企業、他の会長もそうなんだけど、小池屋さんはそんなかなら、なんでしょうかね。流れでですね、私たち近畿ビジョンサポートのね、女子会の方でも一緒に、視覚障害者の声を取り入れていただこうっていうのでね、話したことあって、その時でもみんなで、ってすごくびっくりしたんだけど、ほとんどゴミ出さないんですよね。
へぇ。
そう、じゃがいもの皮とかね、そのじゃがいもを抜いてきた時に土ついてるのとかね、それもほとんどね、98とかね、99% も全部ね、再利用しますと。でもね、やっぱりね、どこでゴミ出るかって言ったらね、やっぱり流通の時なんだよね。で、こうパッケージもね、どうにかならないかっていうことで、一時ね、紙を採用されたことがあったんですって。みんなね、そう、ああいう、なんていうか、石油系のパッケージじゃ、袋に、みんなね、ポテチとかね、ああいうのに入ってるけど、そうするとね、全然売れなかったんだって。
そうなん。
そう。今だったら、あ、いいねって思ってもらえるかもしれないんだけど、ちょっと時期が早すぎたんだね、きっとね。なんかこんなに入ってんの、なんか、みたいな感じでね、全然売れなくて。新しくって、また今のね、に戻されたら、もう受け入れてもらえなくて、
だから、そろいけるかもしれませんね。そう。今だったら好印象になるかもしれないな。
そう。だからね、ちょっとね、先駆けてね、ちょっと紙で、そう、油を吸い込まないやつでね、やったんだけど、あかんかったらしいね。まあそういうのもね、またやってほしいね、みたいな話をしてたりとかね。いろいろと取り組みをされてて、もう最近ね、美味しいのもいっぱい出てるのでね、たまにここでも紹介してますけど、小池屋さん。みんなで、
おお、あと、それでいくとなんか、無駄を出さないというのに何廃棄野菜を買い取って、博多の塩とベジソルト、
そう。これね、どこだっけ、野菜の香りのする塩っていうのをね、作ってるんですって。これあんまり語られへんねんけど、ベジソルト。地域でね、やっぱり残り野菜とか、形の悪いものとか出るじゃないですか。ああいうものの野菜の香りを生かしたベジソルトっていうのが、を作ってるところがあって、そんなのもあるとかね。ゴミで言うとね、この、なんか松田商店ってこれ和歌山の会社らしいんですけどね、リサイクル業者でしょうかね、何でしょうかね、ゴミ集めてきて、ゴミの分別してはるところなんですけど、
はいはい、
プラゴミとなんとかのね、なんとかを分別したりとかね、そういうことをしてる会社なんですけど、もう本当に大変なお仕事ですよね。もうゴミの分別だから匂いもあるし、汚れるし、もう 3Kの会社なんだけど、まあ、それ、自分のとこで言ってはるね。きっと、働き手もね、なかなかいなくって、もう、暑いところでね、そういうゴミの仕分けをしたりね、汚くてなんとかなんだけども、やっぱり社会にとっては必要なことだよね、っていうことで、で、会社の人たちが、劇を作って、そういう、自分たち働いてる意義とかね、そういうことを、だよね。こう、やっぱり社会にとっては必要だから頑張ります的なね、リサイクルヒーローみたいなの作って、ちゃんと分別やるといいよみたいな、子供向けみたいなことでしょうかね。地域向けに分別って大切だよみたいな劇をされていて、で、それを見た後で分別現場に行くんですって、社会見学でね。おぉ、大変やーと子供たちは思うわけですよ。いいことやけど、いいことやるって大変なことやなと思って。ただね、それをね、見た子供たちがね、今結構ね、大学生とかね、もっと大人になっててね、この会社に働きたいって来るんだって。いいね。
採用につながってるわけか。
そうとね、何ですかね、自分たちもその、汚い仕事だけど、自分たちの意義、なんか、働く意味とかね。なんかそういうことを見出しててね。ほんまにね、一流大学とか出た女子なんかがね、私はここの会社で、働きたいです。って来た。子供の時に決めました。とか言って。 ねえ。
そういう動きになってきてる
のか。そう、最近ね、出勤途中とかね、に、ゴミを拾ったりとかね、するようなことをしてる人たちも、ね、たまにいらっしゃるって、いらっしゃいますよね。
うん。
うん。なんかその意識。
高まってますもんね。
そうですよね、
うん。もう外国人がびっくりするよね。日本の街はどうしてこんなに綺麗なの。
ああ、そうね、うん。大学生の子と喋っててもね、私通学時にちょっとゴミを拾っていくのでとかね、一週間に一回ちょっと街をブラブラしながらゴミ拾ってるんですとかね、そんなことしてんのみたいなね、うん、とかね、声をかけてくれ、たまにはね、私たち歩いてた声をかけてくれる人がいてた、ごめんなさい、すいません、ちょっとこっち側の手ゴミ持ってるので、とかね、言う人がいてたりとかね、本当にまあまあいてはるんですね、と思ってね、本当にね、うん、変わってきてるなと思うのでありますわ。
なるほど。
そう。
なんかね、ゴミ箱がないのも日本の特徴らしいですね。街に。ゴミ箱ないのに街が綺麗だって。
ああ、昔はいっぱいあったけどね。ある時からね、あれの時からね、撤去されるようになったけど。
そうそうそう。あとなんだっけ。金魚真珠って何ですか？
金魚真珠っていうところのね、話もあったんだけど、これね、別に真珠ってまん丸じゃないですか。
はい。
まん丸がいいとされてるのね。で、まん丸がいいとされてって言って、自然にできるもんだから、まん丸なんか、そんなんなかなか難しいわけじゃないですかね。だから大体バロックパールとかね、ちょっと形の歪んだのなんかができるわけですよね。
どっちかというとクズ扱いだったんですね。
そうそう。それがね、金魚パールっていうね、名前をつけて、あなただけのパールっていう形で売り出したところがあってね、これがね、非常に人気があるという。もう世界で一つだけ、私だけの形、私の好きな形、こう、なんかいろいろあるじゃないですか。石ころ拾っても、あ、これ、あれに見えるなとかね、これ、これのハートっぽいな、みたいなね。そうそう、そういうのがね、あるさんね。確かにね。これ金魚っぽいなとかね、ハートっぽいなとかね、この形好きとかね、なんかこの手触り好きみたいなの、そういうのをね。出しているところがあったりとかですね。まあそんな話をたくさん聞いたんですけどね。はい、またね、面白いね、企業のいい取り組みがあったらね、紹介したいと思いますよ。
そうですね。
はい。
応援したいですね。
はい、そうですね。はい。小池さんはとにかくね、美味しいのでね、みんなね、みんな、その時に参加してた人たちはね、急いで買いに行きましたね。食べた。はい。そんな会社の食べた。はい。とかっていう感じでしたから。ぜひ皆さんも企業のね、取り組みに注目してください。
はい。
ね、ブレイクです。おやつでも食べようかなと思ったんですけど、おやついっぱいありすぎてね、何食べていいのか分かんないんですけどね。実は、今週前にもね、ちょっとご紹介していたアルフォンス・ミュシャ店に行ってきましたよ。堺の駅からね、すぐ JR の堺駅もすぐですね。で、そこにあるね、堺市立でしょうか、わからへんけど、違うな、堺市立でしょうね、きっとね。
です
ごいね、たくさんの所蔵があるんだけど、これは、誰が、堺市に譲ってくれたかというとね、昔、カメラの土井っていう、昔かどうか知らないけど、カメラの土井ってあるじゃないですか。
ちょっと全国的にはよくわかんない。
本当？あ、そうなの？言ってみたヨドバシとかね、ああいう感じでカメラの土井とか言いながらでもカメラ屋さんじゃなくて家電とかいっぱい売ってるようなね。
そうなんですか。
そうそうそう、そういうところなん、結構いっぱい店舗あったところで、で、バブルの時にブワーッとね、ボコボコボコっていっぱいできたとこなんですけど、そこの社長が集めたコレクションですね。だいたいミシャの絵とか、油絵私やってるって知らなかったんだけど、ポスターばっかしかと思ってたんですけど、油絵とかね、あと、アクセサリーとかも作ってはったりとか、それがね、500点ぐらいって言ってあったから。
ミシャが作ったものばっかり。
そうそうそう、ミュシャだけの美術展、それを境にね寄贈されて一部はまあ売ってもうたという話でしたけどね。もう素晴らしい、その土井様からの、あのサントリーもたくさん持ってるよ。サントリーもミシャのね、
あ持ってますね、
たくさん持ってらっしゃる、
うん、サントリーのミュージアムで見たことある、
私も見たことあるんですけど、うん、こちらはだから私それかなと思ってたらね全然違うくって、うん、これはカメラの土井の土井様が堺市に寄贈されたというものだということでね。そうなんですね。何階建てかのね、建物なんですけど、4階の方にね、特別展示場というところに、今回、うん、美味しいミシャみたいな感じでね、いろんな五感で味わうミシャ店みたいな、
う
ん。
そうですよね。香りとか、
そうなんです、
触れるとか。
そうそうそう。そう。うん。ね、立体コピーでね、結構、触らせてもらうんだけど、もう学芸員の方が絵の説明をねすごく細かくして聞きながら、あそうかそういう風なのかとか、ミシャの絵の特徴とかね、見どころとかね、こんな形でとかっていろんなことを紹介してもらったら、うん、いやその絵の香りをちょっと嗅いでいただきましょうとか、バラとミシャとなんとかでとか言って、この香りです、おーなるほど、あ結構甘いんだね、じゃあお花の色は赤だと思ってたけどピンクなんだねみたいなね感じで皆さんね、そうなんです、
なんか鋭いコメントをする人がいたんですね、
うん、私かな、うせやわかんないけどね、まあそんなとかね、あと、うん、まあそんな楽しみ方だったりとか、その配置を立体コピーしてるものもすごくたくさんあってですね、これぐらいの大きさで、あミシャって言ったらね、女の人とお花と円がね、円
って丸、
そうそう丸ですね、丸い輪っかが特徴的なんですけど、うん、でどっかに絵の中にどっかに丸くサークルが作ってあったりするんですけど、まあそれのお話であったりとかね、綿密なそこの中にはこんな柄が入ってますとかね、そんなお話があって、それを触らし、で実際にあこんな形の円なんだとか、円っていう丸がいっぱい連なった円なんだこれはとかね、いろんなもの触らせてもらったりとかね、で音楽をちょっとそのイメージの音楽を聞かせてもらって、イメージの音楽じゃないですね、ちゃんとあったんですって楽譜が。だいたいミシャってポスターとか書いてあって、演劇とかね、サラ、女優ですね。の、サラ、女優のサラの劇の中で、音楽使われてるんだけど、それとミシャのポスターと合わせて、なんかチラシにしてることが多くて、その楽譜の一部がちょっと残ってたりして、それを流してるところがあったりとかね。もう。
ミシャってフランスの人？
チェコで生まれた人なんですって。
うん。
ね、そう、チェコで生まれて、フランスでね、大女優サラ・ベルナールに見出されて、
うん、
ぜひぜひ、まだ7月までやってると思うので、行ってみた、何人ぐらいかな、十数人で行ったんだけどね、皆さんすごくね、楽しまれてて、あ、そうそうそう。うん、で、そのね、
何の団体それは、
キンキビジョンサポートっていうね、私たちやってるところでね、今回堺市健康福祉プラザにねお勤めの原田さんもスタッフっていうかね、キンキビジョンサポート作った人なのでね、で、うん、が担当で今日はやったんですけどね、今回はそれやって、でみんなでね、その後でランチに行って、もう爆笑して、あそうだねとか言って、もう久しぶりにお出かけサロンできたね、もう岡田さんも一緒に行きたかったねみたいなことをね言いながら、
はいはい、どこの岡田さん、
そうですね、
皆さんにご説明を、
これは放送がちょうど、オンエアが7月1日なんですけど、うん、明日ですね、明日7月2日が岡田天音さんですね、近畿ビジョンサポートの私たち仲間であり、うん、友達であり、で職場ではね、職場の上司やったりとかね、もう本当にすごく親しくして、させてもらってたね、岡田さんが、交通事故でね、うん、亡くなってからもう何年かな、
うんうん、この頃のシーズンでしたっけ、
そうなんですね、もう朝びっくりしたな、職場行って、うん、そうなんですけど、もうみんなでね、爆笑してね、もう、
何唐突ですね。
そうそう、爆笑しながらね、もう私たちめっちゃ元気やよねとか言って、それを岡田さんに伝えたいねみたいなことでね、そんなことを話しながらね、7月2日も私たちは遊びに行こうねって言って、うん、でね、ちょっと黄色いものでも見ながら岡田さんのことを思い出そうかとかっていい話をしてたので、ぜひね、あの黄色といえばね、岡田さん の, あのカラーですね、いつも黄色い服着てたので、ぜひぜひ皆さんも7月2日は黄色い服着て、元気に、活動してください。
はい、はい、なるほど、はい、で今日の音楽は、
今日の音楽はね、ミシャテンといえばね、やっぱりミーシャかなとか思ってね。
ダジャレかい。
ミーシャやろうっていうことでね、はい、ミーシャの夏の歌をどうぞ。
あの夏のままでという歌ね。
はい。
強さをいつの間に見る
お役立ち情報なんですけども、
うん、
まあ本格的な夏を迎えるということで、
はい、
身構えてますけども、暑さ対策ね、今年はもうちょっと上手にやりたいなと思って、う
ん、去年失敗したんですか？
いや、疲れ
た？夏バテた？
そうですね。
うん、
少々のことをやっても無理だろうとは思いますけど、
うん、
いろいろこうグッズとかあるじゃないですか。
うん、
武田さん何が一番有効だと思ってます？
私ね、暑さには、ね、個人的には強いの。
あ、そういう話じゃない。そういう話じゃない。
だから暑さ対策とかあんまり考えたことはないんだけど、まあ、あの皆さんね、首冷やしてる方とか多いですよね。
ね、首冷やすという子なんですね。うんうん、まあ僕
とか、あの乾きやすい服を着ることと、水分と。
うん、あ、なるほどね。うん、まあ、全部喋らないように、私が喋るネタがなくなって。僕ね、あの、日傘かなと思ってるんですよ。
うんうん。
すごく効果が大きい。うん、効果が大きいですよね。
はい。
うん、この前なんか二重の傘とかありましたけど、
はいはい、
うん、普通の雨傘で日傘の代わりはならないですね。
ああ、ちょっとね、なんか晴雨兼用とかっていうやつじゃないとね、
そうそうそう、
まあちょっと影にはなるんやろうけどもね。
ね、もうね、うん、熱吸収して黒い傘が多いじゃないですか、男物って。
はいはいはいはい、
もうね、頭の上がボワーンと熱くなって。
ああ、黒はね、それはそれでね、あれ UV をね、なんか、吸収してくれるとかね、
うん、
いい意味もありの
ですね。効果はしないんでしょうけどね。
そうなんですよね。
うん、
なんか一時ね、黒い傘も流行ったけども。
うんうん、ということで、やっぱりあの日傘は、あの日傘用の日傘。
最近ね、男性用もすごく出てきたもんね。
うん、ありますよ。私も持ってますよ。
一時ね、男の人日傘なんかそんなんなんかって言ってたけど、うん、最近はもう全然着ちゃいますね。
もうね、ほんと。うん、あと同じような、ので、帽子ね。
うん。
帽子もなんかもう本気で暑さ対策してる帽子増えてきましたよね。
あー、なんかありますね、
う
ん、なんか。
なんかもうなんか銀色のなんかひらひらがぶら下がってて。風はちょっと通すけども。
怖いっすね。
太陽光は反射しますみたいな
のね。なんか空気送るやつもありますよね、帽子で。
うん、
うん。
そうそう、動力系のものは相当多いですよ。
うん、多いですね、うん。帽子ね、あの視覚障害者の人で年中帽子かぶってる人なんかもいてますよね。
あ、そうですね。
ね。
眩しいんですよね。
眩しいのと、あと、うん、電柱とかにぶつかる前に、うん、自分がぶつかる前に帽子のひさしがぶつかってほしいとかっていう意味でね、かぶってる視覚者もいて、ね。
安全のため。
なるほどね。
両方なんだ。
そうですね。う
ん、それから、さっきちらっとおっしゃってた通気性の良い服ね、
うん、
意外と効果が大きいんですよね。
もうこれね、本当にね、昔は綿の服って言ってたけどね、やっぱり湿気こもるとね、うん、ダメなんですよね、
うんうん、そうなんですよ。
そう、もうポリですよね、
うん、あとね、意外と効果が大きいなと思ったのは、あの、うん、冷たく感じるスプレー、冷感スプレー。もう、外に出るときに、ピャーっとかけて、体冷やして、出るとか。あと、タオルとか首巻きでね、ちょっと水に浸すと、しばらく冷たいとか。
っていうのありますね。冷感が持続するタイプのね。
で、こう、グッズとかいろいろ調べた中で、最後の方になって、なるほどね、と思ったのが、あの、しんどくなったらすぐ休憩するってのがありました。
ああ、そうそう、まあ。それとね、あの、暑い時ってね、みんな水分、水分って言ってね、水分はすごく取られるんだけど、
うん、
あの、塩分もね、出てるのでね、塩分も取らなくちゃねっていうね、よく、それもよく言われることですよね。
うん、
水分だけじゃなくて、水分だけだったら、ちょっと血が薄くなっちゃうので、ね、うん、最近塩飴とかね、
うん、ありますね、たくさん。
そうですよね、
うん、
水でもちょっとその塩分のちょびっと入った
食べ物から
丼系とかね、
小道具から、
そうそうそうそう、
衣服からいっぱいあるんですね。
うん、ちょっとね、うん、体を強くするのとね、いきなりナッツいとこ行かないとかね。
だそうです。まあまあ、用具がいっぱい出てきましたから、
はい、
今年はちょっと快適に過ごしたいなと。
うん、体を冷やすものいっぱいあるしね、ちょっとの工夫で。
うん。冷たいビールってのダメなのかな？
あかんね、あれ水分逃がしちゃうからね。
ダメなんですか。そうですか。
ビール飲む時は、後で水もいっぱい飲んどきましょう。
じゃあ冷たいハイボール。
あ、そうだよね。
一緒か。
わからへんな。ビールはね、利尿効果があるから全部出ちゃうっていうね。
ああ、なるほどね、はい。はい。ということで。
コーヒーも一緒です。
はい。お役立ち情報をチェックしてみました。
はい。はい、というわけでね、7月に入ってきましたが、
うん、
うん、暑い夏、明日はそうだな、あ、そうやな、
私は、はい、今週末は日本ロービジョン学会が東京であるので、
うん
うん、3泊4日で行ってきます。疲れそうだな、もう、ほんと日頃人に会わないのに急にいっぱいあってどうしよう。
ぜひぜひね、あの、お会いいただけたらいいなと思います。7月ね、結構人が動くね。うん、で、去年、世界旅、5万キロを旅してきた王ちゃんですね。オーロラを体、
ね、
そうですね、オーロラを体感して。で、たまたまね、名古屋と広島の間かなんかわからないけどね、覚えてないですけど、うん、大阪を通過するっていうので、それなら一緒にご飯食べ、通過するなら。
途中下車させてしまうんですか、
はい、いや、なんか、王ちゃん食べたいものがあったらしくてね、そこの店一緒に行こうよっていうのでね、あの、ご飯するので、なんかその、全国ツアーしてるのでね、その話なんかもね、聞けたらいいなと思ってますよ。
そうですか。
7月はね、あの、千尋さんも大阪にやってくるね、スタイリストの千尋さんの、試着会なんです。千尋さんが来て、服を、似合う服を選んでくれるようなね、試着会も7月の20日前後にありますね。
うん、武田さん行く予定ですか？
そうですね。その前ね、5月はどこだったかな、6月は名古屋とかね、全国こう回ってらっしゃるのでね、ちょっと案内しそびれちゃったんだけども、うん、福岡もありましたね、うん、今年もあちこち行かれると思うので、また、大阪以外のね、情報もお伝えできたらなと思います。
はい、うん、ということで、今週もありがとうございました。
はい、またお聞きください。
はい、ではまた失礼します。
はい、さよなら。